今日はヘブル人の手紙の第4章12節から16節です。このところでは大祭司キリストの取りなしが語られています。12節を見ますと、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますと、このヘブル人の手紙の記者は語りました。神の言葉は生きている。あのペンテコステの時に、このペテロたちがイエス様の十字架の言葉を語ったわけですけれども、その時に聞いていた人たちは、心が刺されて救われるためにはどうしたらいいんですかと彼らに尋ねてきているシーンがあるわけです。また救いに預かった私たちもまさにこの神の言葉がもう自分の魂、またこの心霊を差し貫くということを経験したのではないだろうかと思います。それは何かというと、やはり私たちのうちにある罪が示されるということではないかと思います。おそらくは私には全く罪はなかったと言える人は一人もないと思います。すべての人は罪を犯したために神の栄光を受けられなくなっているということが聖書の中にはっきりと記されてあるわけです。そして私たちの救いとは何か、それはまさに自分自身の罪による滅びからの救いであり、私たちは自分で自分を救うことが全くできなかった、それは今もできないものであるわけです。しかしイエス・キリストがそのような私たちを、この15節を見ると、私たちの弱さに同情できない方ではありませんとあるわけです。キリストは私たちの弱さを知っておられる。そして私たちはこの神の御言葉を通して、12節の終わりを見ると、心の思いや計りごとを見分けることができます。神様は全てを知っておられる。そしてまた私たちも神の御言葉を照らし合わせていくならば、自分の心の中に清くないものがあるということがわかるのではないだろうかと思います。そしてそれはわからなければならない。なぜならば13節のところに、神の御前に現れ出ない被造物はありません、神の目にはすべてが裸でありさらけ出されていますとあるわけです。神様はすべてをご存知である。そしてもう一つ大事なことは、13節の終わりに、この神に対して私たちは申し開きをするのですという言葉があるわけです。いや、私たちはやがて死ぬ時があるわけです。じゃあ私たちはどこに行くんだろうか。確実に神様の前に行くということはもう 100% 明らかなことであるわけです。そして神様はすべてのことを私たちに対しては知っておられる。もう裸である。しかも申し開きをするとここに出ているわけです。やがて私たちが神の前に出た時に、私たちはその神様によって裁かれなければならない。そして全てを私たちはもう申し開きをしなければならないわけです。そして神様は一切をご存知である。今は私たちは表面的なことしか分かってはいないと思います。しかし神様は真実な方であり、もう絶対的な方であるわけです。まあ言うなれば、私たちももう神様の前に平等に出て、そしてまたどんな人も神によって裁かれる。しかし私たちには非常に重要なポイントがあるわけです。それは先ほども言った15節のところに、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありませんと聖書は言っているわけです。大祭司っていうのは神と人との間にあって、取りなすものが大祭司の働きであったわけです。しかし 人間の大祭司は次々に変わっていく。その時代その時代にしかこの働きをなすことはできないわけですけれども、しかし誠の大祭司イエス・キリストはもう永遠にまた全てのものを実は取りなしてくださる方であるわけです。そして罪は犯されなかった。しかし、この全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス・キリストの試みといえばバプテスマのヨハネから洗礼を受けて、そして立ち上がられて御霊に導かれて荒野に退かれた。その時に、3つの試みを受けられたわけです。もう空腹を覚えられて、この石をパンに変えてみろと、またこの高いところから飛び降りて、そして天使に助けてもらい、そしてまた高い山に連れて行かれて全世界の栄光を見せられて、このサタンを拝むならば全てもう与えると、そのような試みにイエス様自身も遭われたわけですけれども、しかしその全てをイエス様は御言葉によって勝利されて行かれた。そしてまた私たちも何人によって打ち勝っていくことができるかというと、神の言葉によって私たちはそのサタンに誘惑に、そしてまたこの悪魔の欺きに勝利していくことができるということであるわけです。ですから私たちにとって重要なものは何かというと、やはり神の御言葉がしっかりと自分の内側に常に与えられていく。そして私たちのもうおぎゃーと生まれてやがては天の御国に行く神様の前に出るまで、本当にこの神の御言葉によって私たちはこの命の大切さということをしっかりと捉えておかなければならないわけです。そして私たちにはこの助け主がおられる。16節のところにですからという言葉が続いているわけですけれども、この憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるとあるわけですけれども、その折々に私たちはもう絶対に神様の助けが必要であるということです。この世に生きている限りに私たちは誘惑に合わないという保証は一つもないわけです。イエス様が試みに遭われたように、私たちもいつどこでどんな試みがあるかはわからない。しかし折にかなった助けを神様は私たちに必ず与えてくださる。神様は私たちに対するその愛、憐れみ、それは変わることはないわけです。私たちは今日も礼拝をしているわけですけれども、またそれとは別に聖会が開かれていく。なぜならば私たちはその聖会を通してもう一度神様の御前に立って自分がどんなものであるのかということを知る必要があるわけですし、そして自分こそ神様の憐れみに今預からなければ生きていくことはできない。本当にそのことを私たちはもう一度自らがどんなものであるかということを確かめ、そしてまた神様のもう憐れみを受ける、また恵みをいただく。私たちはその聖会で恵みの座っていうのが開かれる時があるわけですけれども、神様の前に近づいてその憐れみと恵みがどれほど大きなものであるのか、私たちは確信し、また心を新たにして主の御前にさらに進んでいくもの、また近づいていくものとさせていただきたいと思います。